皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
今日何日でしたっけ。
今日は4月14日ですね。
4月14日なんですよ。この間日月さんの誕生日を生やし立ててたお二人ですけれどもね、今度はですね、
はい、
4月14日でしょ、前日前の日4月13日が今度拙者の誕生日だったのです。
おハッピーバースデー、
ありがとうございます。
コングラチュレーション、
ありがとうございます。
いくつでちゅうか
言えません、
言えないんだ
まあ、日月さんもこんぐらいね、はっきり言えたらよかったんだろうなっていう、そういう気持ちも込めての、そういう叫んでみました。
言えませんと。
でも、結構、ある程度を境目にして、もう、年は取らないっていう、そういう宣言する人っていません？なんか。
あ、いますよ、ね。あります。永遠のナンバーいくらとか。
あ、そうそうそうそう。
声優の井上喜久子さんが有名ですね。永遠の17歳。
あ、そうですよね。
娘のさん、娘さんの方が年上ですからね。永遠の17歳なので。そうですか。いやー、松山勘十郎は乙女である。
だから、まあ考えようによってはそうかなみたいな。でもこういう番組やっておりますとね、多かれ少なかれそういうちょっとファンタジー性って残しといた方がいいんじゃないかなみたいな、
自分の年齢をファンタジーと言いますか、
まあたまたま今年齢がフォーカスされましたけど、佐々木さんだって木原さんだってもしかしたらそういうとこ一つぐらいあるんじゃないかなみたいなね、
ここだけはっていう、
そこが何かは本人たちじゃなきゃわからないと思うけれども、
まあ大概放送でできひんようなものぐらいやね、それはね。
そうですね。
言ったところで、
放送でできないんだったらちょっとダメですね。
さすがにね。いや、っていう
か隠すぐらいですから、大概隠すもんって。そんあとは何でも言うてもええよっていう世界だと多分思います、
あんまり深追いしない方が良さげですかね、これは。
いや、いや、いくら深掘りされても構わへんけれども、どうせ放送できひんねんから番組の収録的に、おいスタジオの時間押してんねんけどっていうのになるに決まってるっていうだけ
じゃあそうならないうちに次に行った方がサクサクと行った方がいいかな、
素晴らしい、
はい、ところでお題いきますか。
お題何でしょうかな。
お題の前にね、全然関係ないんですけど、
関係ないんかい。
最近ちょっとうちで不思議なことがあったんで木原さんに聞いてもらいたいな。
あ、関係があるやないか。
全然関係ありそうですけど。
佐々木くんのお住まいになってる家の中での
話。家の中で、
ね、
はい、まあ、ちょっとしたことなんですけど、僕と嫁さんと二人その日おって、嫁さん台所でご飯作ってて、お昼ご飯、
はい、
僕はこたつに入ってパソコンで仕事しとったんですよ、で、まあお昼ご飯やでって呼ばれたから飯食いに行って台所に、で食い終わってまた座敷に戻ってこたつに入ってパソコンを打とうと思ったら、机がね、こたつが傾いてるんですよ。歪んで。
ごめん、もうちょっと分かりやすくてくれる？こたつって傾くものなの？
傾かないですよね。
はい。
まあ、左側が下がってるんですよ。
え？
ガタンとこう。先水平やって普通に売ってたのに、こたつは傾いてるから。
畳に穴でも開いたの？
で、畳なんです。畳敷きなんですけどね。なんでやと思って、さっきちゃんと成功やったのに。ほんで、おかしいな思って、布団のこたつ布団めくって、見てみたら、その下がってる左側の足の先っぽに5センチ四方ぐらいの、まあ、足の先みたいな正方形の木のカポッとはめるやつが
あります。
それが取れて横にこっと置いてあったんですよ。
床に置いてた。
足並んで。それはこたつを持ち上げて、持ち上げて足から抜かないかも
んで。抜かなあかんもんです。それがなぜか外れてて、こたつの足の横に置いてあった。
あれだよね、ゴムの滑り止めパッドだよね。
みたいな感じの。それ木でできてるんですよね。
キャップ式の。あ、木なの。ええ、
木と木を組み合わせてるような感じ。うんうんうん、
その高低差がガタンってなってた。
その高低差で下がってたんですよ。
ほー。
それ子供さんはその日
に学校ですからいないです。
は
僕と嫁さんしかいなくて。
っていうかそんなスポって外れたら困るもんですよね。うん、
勝手に外れるもん
ね。それわざわざ外さなかったですよね。
持ち上げて外して横に置
かない。しかも結構頑張らない外れじゃないですか、うん、ああいうのって、ね。カポートね、
差し込み式ですから。うん、それか不思議やなと思って、不思議なことがあってね。
不思議。
僕は誰とこで飯食ってる間に誰かが外したかのように。
うん、
今回の収録の一番最初のドローン大輔さんとよく似ていて紹介したね。
似てます
ね。それをやろう、結果は分かった。結果は分かったけども。
もちろん嫁さんも呼びましたよ。おーいって言って。
そうそうそう。
来てくれって。
どこ
下がってんねんけどなんでやって。ほんまやねって。で、二人でこたつとめくって。あれあれや、どうでもああでもない、こうでもないって。左足をめくったら、あ、これ外れてんで、なんでやってなって、
うん。そういうことだよね。
嫁さんもなんでやなんでやって。
いやもらえだからそれ、その結果にふさわしい状況を作ろうかと思うと、
嫁さんも見てますから、も
ちろん。うん、そうそう、いやいや、いわゆる2人が気づかないように音を立てないことはもちろん、気配を出さないことももちろんですけども、まず布団をめくる、持ち上げる、それ何、引っ張ったら抜けるの？
そう、引っ張ったら抜ける。
でも重いやん、パソコン乗ってるから、それをこう上に上げて、でその抜けるだけの間が空間まで上げないかんのですよ、
です、ね、
要するにそのキャップの厚みがあったら抜けないじゃない、畳に当たるから、
うん、
スカッと抜けるっていうぐらいの高さまで足を持ち上げて、うん、横に置いたんでしょ、
その横に置いてあったんですよ、
うん、でこれでね、もう一個話の中に入ってなかった可能性もあるけれどもだけれども、実はもう一個回避が含まれてるんです、もし、気がついてってないのか、
はい、
言うた通りなのかで分かれるんですけどね、うん、持ち上げるでしょ、それだけの角度を持ち上げたとするでしょ、パソコン動いてなかったでしょ、
動いてなかったです、
パソコン。その通り、多分ね、持ち上げたらパソコンずっと位置が変わってるはず
や、他のものは全部動いてなかったです。
他何が載ってた？
あと、まあ紙類ですね、こう資料類とか、まあ、本とか置いてあったり、コミック本とか、
もっと動く
ような、結構でかいこたつなんで、
いや、でもね、改めて聞きます、そこまで持ち上げたら、抜きやすいようにね、人間の手がですけども、人間の手でスポッと抜けるだけの角度までこたつの足を持ち上げたら、パソコンや机の上に置いてあった紙類がまず動いて
とか落ちてるとかね、下に
ぐらい上げないと抜けないでしょ、
そうですね、
動いてなかったですよね、やっぱりな、話聞いた時にね、あれ紙が動いてるとか紙が落ちてる、あ、パソコンも位置ずれてるけどなんやねんこれっていう風に、でこう手をついて座るかと思ったらガタッとなったみたいな風になってるとか、見たら傾いてる、あれと思ってるっていうような、見た目のね、壁に行く前の作業を、はーいってこたつから出る前と、あーお腹いっぱいになったって帰ってきてた時のその違和感、極端なこと言うとね、パソコンの位置のズレや髪の毛のズレがなくても、人によってはなんでこたつ布団の形が変わってんねんっていう形式も、形ってね、その、自分が出た時にはこうなってたやんかっていうのと、形が変わってるということに気づく人もいたりするんですよ。それ多分、でもね、パソコンの位置やとか髪というのは見た目でわかるけれども、さすがにこたつ布団の形までは離れた時の形って覚えてないでしょ。
まあ普通に
そうだよ ね、あんまり普通やからね、うん、普通だと覚えてないから、うん、
座った瞬間に違和感があった、高さのものは一緒やのにパソコンの位置も全て、座った瞬間うとかのあれ歪んでるって、左側が下がってるって、なんでってなったんですよ。
抜けてるのもおかしいけども、机の上のものが同じ位置にあったこともおかしい、二つおかしい、その人為的に抜いたら場所も、こたつの上に乗ってるものの場所も変わるので、ちょっと妙なこと言いますよ、その回の成立をしようかと思うとね、こたつそのものがこたつ布団とともに宙に全部浮いて、四足宙に浮いたうちの一本からその足のパッドみたいなものをスポッと抜いて、でこたつを元に戻して、その横にちょんと置いておくっていうことをやらない限り、こたつの上の書類とパソコンの位置がずれなかった っていう説明がつきにくいよね、うん、怒るのかっていうのは置いといて、つまりそのね、片足から抜くだけの目的のことをしようと思うとどうやってもパソコンがずれたり紙がずれるはずなんです、うん、ですよ。それに気がつかなかったぐらいだから、全部のこたつが宙に浮いてる方が理にかなっている。
そうですね、
あのおかしなことを言うてるのは徐々自覚してるんですけど、それでね、ドロン大輔さんと同じで、うん、見たまんまのことを説明しようかと思うと、これをしないと成立がないよねっていうと、うん、いくつ回があるんだっていうのと同時に、あの人の匂いがしますよね、うん、人為的なものの匂いがするって、うん、意味はわからない、
意味わかりますね、
意味わからない。それはドローン大好きなんだって同じ、うん、絵を描くのには意味があるのかもわからないという読み解き方は形跡だからわかる、うん、声がかかった時には意思あるものだから、やっぱりなんかこう形跡として何か心あるものなのの動きかなと思わんでもなかったりする、うん、じゃあ何と似てると言いたいかというと、ラジコンが勝手に動いたんですか、似てるっていう。それを動かしてどうすんの、
うん、
意思は伝わらないじゃない、何にも、意思を伝えようとする結果の一つの所作に見えるかって見えないよね、ラジコンって、うん、こたつもそうで、浮き上がらせるのには大変な労力を要ります、うん、少なくても2人いる、浮き上がらせる班と、うん、足を抜く班と、うん、2人はいる、
うん、そうですね、僕も嫁さんに抱えさせてまた差し込みましたもん、
でしょ、
2人でこもって
2人でもってやってるでしょ、
ね、大きいし重いから、
うん、それはね、限りな重いんだ、それ
重い、結構でかいこたつなんで、
大きいこたつ言ってましたね、
長方形の長い、
あ、
家族で
だから両側に立ってよいしょみたいな、ね、うん、そういう持ち方でもないと、
長方形の長い2人がこう並んで入って1人お誕生日席で座れるぐらいの
こたつなんで、なるほど、普通の正方形のこたつじゃないんだ、テーブルこたつなんだ、
まずはテーブルこたつです。
それはね、テーブル板も重いというやつでしょ。
あ、そうです、結構長いしね、
うちにもあるから、
うん、でしょう、重いでしょうね、
うん、いわゆる高級家具系の厚みのある木目調の分厚いような木の板のみたいなのっけてあるっていう、それは重い、
うん、
あ、だから傾くのか。
そうなんです、
正方形だとどうかすると3本足でもバランスが取れるんで、
そうですね、長方形なんですよ、
だ普通のああいうのだったらまだね、まだ分からんではない、うん、ギリギリですけど、うん、
いや、ね、それならなお2人いるけれども、じゃ相当おかしいぞ、それ
相当おかしい、ね、びっくりしましたもん、なんでって、誰か来てね外したとしか思えへん、うん、買ったんで、
しかもそこにね、うん、意思なければそんなことはしないというわけのわからない意思は感じてるけれども、うん、意味がさっぱりわからない、
目的がわからなかったですね、僕の仕事の邪魔をしようとしてるのかしか、
謎にしか思
えない、もし、
いや、邪魔にするなら、うん、明確に邪魔だとわからないと、
まあそうですよね、うん、
ごめん、かんちゃん、何言おうとしたの？
あ、いえ、伝わり方は、うん、ちょっといろいろあるかもしれないですけど、意思があるとしたらそういうところなのかなと、
うん、そういうところってどういうところ？
佐々木さんの仕事の邪魔、
うん
うん、くらいにしか思えなくないですか、だって、うん、
そのこの話のエレメントの中でね、邪魔をするというのがあるのならば、
はい、
いわゆる物事が動くのってエネルギーが必要なんですよ、うんうん
はい、
でそれによって何か意思を伝えるっていうのとエネルギーとの関わりを考えると、やっぱりね、費用対効果みたいなことを考えるわけです、
うん、
で邪魔というのが目的で費用対効果、エネルギーが少なくて済むんだったら書類を散らせば終わりです、
うん、
でしょ、うん、あるいはそのなんていうの、軽くパソコンを開いていじった方が簡単やから、どうやらパソコンは知らないかもわからないし、仕事がわからないと考えた方がいいかもわからないけど、うん、そっちの方が楽です、うん、しかもね、今の話から言うと、その長方形のいわゆる豪華こたつからするとね、うん、本当に水平 に持ち上げないと、うん、絶対動くもんなんですよ、長方形だから、うんはいはい、片方持ち上げようと思うと、うん、重い上に、うん、
重い
ね、重い長方形のものを持ち上げたら、上に乗ってるものはまあずれるでしょう、うん、水平に持ち上げにくいんですよ、
うん、
水平に持ち上げにくいものがなんで動いたのかっていうのはさっぱりわからないけれども、だけど、うん、そこまでの労力、うん、重いもの気づかれないように、うん、本人が食事のために立ち上がって出て行って戻ってくるまでの間何分、
まあ20分ぐらいでも食べるの早いから、
たかだか20分の間にそんな重いものをよいしょと持ち上げて、うん、しかも音も立てずに元に戻る、持ち上げるときには音はしないと思うけど、うん、脅すときにはどうかするとゴトッという、うん、 重い音がしてもおかしくない、
うん、
な結構重いはずですから、その音もなく元に戻ることをやるという力持ちでそーっと置くという繊細さと、うん、スカッと抜くという意味のわからなさとはいえ抜くには力いるじゃない、
うん、
上に上げる力と浮いたものからの足から、うん、その滑り止めみたいなのをスカッと抜く力、下に働く力っていうのが二つ揃って、まあ、横にちょんと置いておくっていうことをやった。総合的にって相当のエネルギーなので、
うん、
邪魔するのが目的というよりは意思はあるけど意味はわからないというものがいたんだねというとこだけど、うん、さっき見た通り、うん、一人でできひんけどっていう話だから、二人がいたと言いたいわけではないけれども、
うん、
意思あるものが、相当の能力で、うん、まあ、ちょっと、バカバカしいことを承知で言うと、こたつを浮かす念力を持っていて、うん、浮いたこたつからスカッと抜いて、こたつよ戻れってゆっくり下ろすっていうことができる存在があったら、まあ、これは可能だけども、うん、そんな存在あんのかって言ったら、いやまあ、見たこともおたこともないので、わからへんみたいな。で、超能力にしてみたら費用対効果悪いやんか。大した意味もないのに。
ね、だ邪魔、拙者がもし邪魔を目的とするんだったら書類隠したり、ちょっとパソコンいじったりとか。
無駄な
方がね、絶対。
うん。次に最も大きな邪魔でエネルギーがかからないものっていうのはどっかから持ってきた水でもかければいいんです。
ああ、そうですね。
書類がべちゃべちゃになるだとか、うん、パソコンを乗らせば致命的やねんからっていうとこですけども、それは仕事の邪魔をするという仕事の内容を知っている人間とか存在でないとちょっと無理なので、
うん、
だから、ここで言う邪魔っていうのは何をやっているかはわからないけれどもが、込みの匂いがするんですよ。
うんうん、
一応は。何やってるかわからない。ただ、人がいなくなったしめしめが、うんある可能性があるのと同時に、これをやったら困るんじゃないかなっていうのが含まれてるかどうかわからないけども、これはしたかったっていうのがどうやら足らしいっていう。言えることはエレメント、そこから伝わるエレメントってこんだけあるのに、あるにもかかわらずだけども、いや、目的がさっぱりわからないですわ。
不思議なことがありました、そんな。
最近みたいに階段本こんなに行さん持ってて、意外というかこれまで言った怪談本全部ああ持ってますって、はい、持ってませんという話聞いたことがない君でも初めてか。
そう、この実家でこんな不思議なことあった初めてに近いですね。
なんかこう、うん、家の中に住んでる妖精みたいなイメージ。
何かいたずらされたんですかね。
本当いたずらっていう感じですよね、怪異っていうよりかは。
いや、いたずらにだって費用対効果があるんで、そんな重いものをね気づかれないということ込みで、むしろなドーンという音が何やって言ったら、別に何でもないやんか、あれなんでこたつ傾いてんねんみたいな風になった方が自然。
確かに。
じゃあ今落としたけれども、おいおい、犯人がどこにおんねんって。落としてすぐ部屋に入ったんだから、犯人がそこにいるでしょっていう風に。いないのはともかく、音に気がついて入ってきたっていうのっていうのは、いない間に何かあったということだったりする。この手の回が多いんで。けれども、こんなへんてこりなエネルギーのかかる回は、ちょっと珍しいな。
そうですよね。
大概軽いもんが動く。だから神が動くわけですよ。神がパーンと散ってて、おいおい、風でも吹いたのかっていうところが四方に散ってるから、いや、風ならあっちに固まらないっていう風になるケースなら、わからんでもないけれども、これはすごいな。写真撮ってもあんまり意味がないぐらいすごいな。
ああ、確かに。
見てください、外れてるんですよ、ね、それは外れてる写真やから、
ね、普通に外
してる写真だけ見るとそれしかね分かんないけど、
後やからね、
どんな存在が潜んでる
んでしょうね。何か
今から定点カメラ仕掛けても遅いしな。
ほんまですね。
今のとこそれだけ、
それだけですね今のとこ。
いつの話って言ってましたっけ。
もう2週間ぐらい前ですか、
ね。だって前回の収録になくて今回の収録にあるんだから、2週間の間だよね。ちなみにその時にやってた仕事は、まさか怪談ラジオ怖い水曜日などという忌まわしい番組ではないだろうね。
ではなかった
いや
かも。よかったのか、これっていうとこやな。
逆に怖すぎ絡みだったら、もう、言うことなしのも本当完璧っていう、出来上がりっていう。
聞く人にとっては出来すぎなので、ああ、怖すぎやってた時なら、はいはいはいはいっていうふうに思われなくもない
んだけど。でも、この番組だからなんかありえそうな気がして、それも怖いですよね。
う
ん、
そう
なん
ですか、ね。真昼間にね。
真昼間にお昼ですから。
でもね、会の取材というか、会談の取材やって、出て、うん、その取材にすごく手こずったり思い出してもらうために、聞き出すまでに時間が長かったりするのって、あ、ないですねっていう、
うん、
いやないですね、うん、でああだこうだ喋って、いやないですねって言っていろんな話をやってる時に、あ、ちょっと待ってください、今聞いたような話でもいいんですか、
うん、
っていうのの部類でやっと出てくるというぐらい、君はたまたまこういうものに対して怖いものや、なんかこう、何かおかしなことが起こったっていう自覚で、自覚があるがゆえに、この手のタイプの話を記憶する能力がある好き者だから、持って帰ってきてるけれども、これ普通の人だと、おかしいけれども、まあいいや。
ああ、確かに。
すごいことだけれども、まああったんだからっていうので、ね、いろんな形で、記憶の蓋をずらしていかないと、中から、うん、そういえばって出てくる話ではない、うん、普通の人はあっても、つまりすぐ捨てるか、
うん、
ちょっとや外では開かないありえない重い蓋を、ありえないっていう重い蓋にドカンと蓋で封印されて、うん、一生出てこない可能性のある体験談という部類に入るけど、実は多かったりする可能性もあるけれども、忘れてる可能性がある、
うんうん、
ないことになっているっていう感じで、その、どう言いましょう、取材するのが一番難しい部類に入るけれども、佐々木くんの今話してくれた話を怪談の部類に入れるようになったのが、僕からだと言ってもいいと思う。
確かに。かつてやったらね、怪談にはならなかった、
ね。ならなかったんですよ。で、これは、あらゆる状況の証拠が揃ったと、時だからこそ、
うん、
それは怪異認定する、全部信じた上でっていう風になるっていう風に、うん、でもそれまで怪談にならなかったのはなぜかというと、土地の絡みの話も入ってなければ、うん、家の話も絡んでなければ、家族構成のだとか先祖の話も絡んでなければっていう、うん、いろんなものが絡んでなかったりするの上に、お化けも出てこないかったりするわけだから、うん、怪談ではないっていう時代が長かったわけです。
体験者の認識というでしょうか、
ね、つまり意味がわからないだけでは怪談にならないということよりも、意味のわからないものは怪談ではなかったんです、昔は。新耳の登場する前は、
うん、
いや、なんでだろうねっていう会話は飛んでたんですよ。うん、しかし書籍にもならなかった、
うん、
なんかの弾みの話題として出てくる、来た可能性があるぐらいかな。つまりね、僕が集め始めた怪談の時代、
ええ、
10歳の頃の、取材の怪談はね、雑談の部類に入っていたんですよ。雑談の時に、ああ、そういえば、俺な、っていうふうに、
うん、
普通の会話の中にポッと出てくるものを、おっちゃん、ちょっと待って、今の話っていうの、そこだけ抜き出して、覚えるという子供だったわけですよ。元は雑談の中に踏み込んできて、ついでに思い出したことが多かったりするわけですよ。まあ、つまり、昔の僕が採用し始めたり、記録に、新耳用に取ってた記憶の中に入れてた話って、元は雑談やったりするわけですよ。それを意図的に雑談を紛れとして起こして、その中に、ところで、その雑談 の間ですよ。ところで、こんな話ってないって言うと、口が軽くなったついでに、例えばこういう話っていうふうに出てくる。だからね、ずっと前に別冊だったか本放送だか忘れましたけど、実は怪談という言葉って怪しいっていう話したことはあるでしょ。しましたね。だから僕の子供の頃というのはね、雑談の中から拾い出すものだったから、これで言うとね、実は雑談っておかしいもんじゃない。
確かに。
雑談は実話でなければならないのかっていうと、うん、いやいや雑談ですからね、
うん、
なんかだから実は雑談っておかしいけども、実は雑談と実は怪談って、あるいは雑談実話でもいいです、
うん、
雑談に実話であるかどうか関係がない、
うん、
人の話だって構えないわけだし、
うん、
なんなれば何ひとひねにやって実は落ち話でジョークで引っ掛けるっていうのまであったりするやんか、それほんまにってなんちゃってなんていう話をするっていう風のものだって雑談だったりするし、
うん、
昨日テレビ見た、 一昨日のワイドショーを見たまで含まれるのが雑談というもんだよね。その中に紛れで入ってる時が多かったし、だからこそ雑談やってる時に紛れ込ませやすかったんですよ、質問を。そういえばあのなんか変わった話って世の中よくあるよねって言ったら、あるあるあるあるあるあるあるなーなあ、お前ないか、こたつが宙に浮いて足がキャップが外れる話って言ったら、え、何それって。え、な、あるやろ。いや、ないないないない。なんで、うちようあんのにみたいなところから始まったりするわけですよ。閉めた。こっから始まるっていうもんだったりするわけだね。っていうとこだったりするから、僕の新耳袋や僕の集めた、話の中に、通俗的に言われる幽霊や霊が入ってない話がたくさん入ってるって、それがあるからなんですよ。って聞き方ですね。だから、実話怪談、怪談は別に実話でなくてもいいよ。と思う。っていう風に、なんか小泉八雲がそうだもん。ただ何でも構わないけど、僕は取材にこだわって、人の体験にこだわったものをの怪談をやってるだけですっていうだけだから、っていうだけなんですよ。だから怪談というカテゴリーだとか、怪談という言葉そのものに実話であるかどうかでなかったらっていうのって別に何も求めてないんですよ。だから実話怪談って怪しいんじゃないのっていうのを雑談に置き換えたら分かりやすいでしょ。実話雑談っておかしいやんか。ただの雑談でいいでしょ、怪談雑話、別にどっちでもええやんっていう話になるやんか、実話がついてるから実話の雑談なんですって。え、雑談ってそういう性質のものなの、雑談の中で怖いことや不思議なことに含まれる雑談が怪談なんでしょ、っていうことだったり、人が作って怖がらせるためにことの事件の始まりからことの結末まで書いたものだって怪談でしょ、っていう、だってその芝居を見たり映画を見たりした落語を聞いたりした人がこんな話をな見てきてんけどなっていうのはもう2番目の人にとっては怪談じゃない。だからそのね、僕は怪談を集め始めた現状の話を佐々木くんにも教えてもらったような気がする。
確かに普通だったら雑談ですもん、話ですもん、
ね、そう、普通の人ではそれで片付
けたこたつの話が外れてな、びっくりしたわ。
君やから言ってたけれども、ね、古だぬきの人がおったとしたら、古すぎてこれおかしいと思わない。なぜならばその人もおかしいけれども、その人の普段の周りもおかしいから、こたつの足のキャップがずれたことぐらいでことおかしいとは思わないっていう、つまり人によるんやそれは、っていう形で人は忘れたりどうでもよかったり、人に話す、人様に話すことではないと片付けたりっていう形のファイルがどこにあるかわからない、ファイル名がわからないというところのまんま時が流れていくわけやから、その人の頭の中にきっかけを挙げて、どんどん検索させていかんと、スカーンと上がって、あ、こんな話でよろしいんですかにならないわけですね。
やっぱりまあ、持っていき方が悪いんだと思うんですけど、怪談イコール目撃談っていう人が結構多いです、お話を聞こうとすると、
そうだと思う。
そうじゃなきゃカテゴライズしてもらえないんだというか、もう姿そのものズバリ見たとか、そんなんじゃなきゃダメなんだと。
かんちゃん、いいこと言うね。基本的にね、実体験を除けばプロレスって全部ね、記憶話、今言った通り、目撃談しかないんですよ、プロレスって、リングの中の人たちだけは実体験かもわからないけれども、ことプロレスの体験というと、みんな目撃談です、おっしゃる通り、
で、拙者はね、まず拙者はですけどね、第一声でお化け見たことありますかって聞いて、いや、ないですないですって、まずそこで一段階ありまして、でその後に姿を見たとかじゃなくても、これ不思議だったなとか、後で考えるとあれ何やったやろな、そういうのも、そういうのすらもないですかって、もう一段階行くと、あ、そういえばね、ってさっき原さんも言ってた、その
なかなか成長しとるぞ、
あるんですよね、これがまた面白くて、
そういうもんだったりする
から、物理的にありえへんことも怪談の一つです
よね。現地を見るのもそういうことを耳にして、そういう話が面白いから、そういう話を集めて回りたいっていうふうに段階を得ていく。みんなそんな風なことあるのって言うと、昔の人は、というか僕は子供だったから、大人の人にはあるもんだと思ってたから、ずっと前にもこれ言ったと思うんですけど、小学生のくせに中学生や高校生のお兄ちゃんの話、やっぱ若いのあかんな、いうふうに思う子供やったっていうのは、経験則の浅さから出てくる、簡単に出てくる代わりに、ああ中身も簡単やけども、
兄ちゃんも簡単やなっていうことの結末っていうふうに、どうや怖いやろって全然みたいな、大丈夫って小学生の子、生意気な子やったなと今にしたら思うけれども、他のことにはそんな神経にもならないし、そんな人間にもならなかったのに、こと患者に関してはそうなってたって、会場の話もそうだけど、なんやそんなとこしか見てないのか、その会場外のあかんな兄ちゃんと思ってると同じように、自分が熱いものに関してはダメだなこれっていう、子供の僕でもそんなに軽く捉えてないっていうことを思うような子供だったんだなと今の話聞きながら思ったけど、やっぱり可愛いないな、どう考えても
昔やったらね、座敷わらしのせいとかにされてたかもしれないですね、
妖怪というね、やっぱそのカテゴリーにね、
うんうん、昔やったらいわゆる形を与えることによってそれの原因となす、ね、状況何も変わってないやんとか言いながら、名前を与えることによって説明したかのように、
ね、
納得できるかのようにって、座敷わらしという現象だけども、うん、座敷もなければ、うん、座敷わらしって子供の仕業という意味では決してなかったりするし、70年代後期になると、ね、それは人々が当たり前のようにポルターガイスト現象ですね、うん、と言うでしょうっていう世界でしかないかな、
うん
うん、で何の説明になってるんですかって言ったら、さも説明したかのように、うん、さも皆がなるほどねと思いがちかもわからないけど、すいません、何にも進んでません、
何の説明にもなってない、
うん、なんかほとんど言うてみただけっていうこと変わりません、うん、みたいな、うん、ハンニャモレラのせいかもしれへんやんかって言ったらハンニャモレラって何ですかって聞いたことがないからみんなは聞くかもわからないけど、うん、聞いたことがあったりテレビで影響されてるから座敷わらずですねって言うと、うん、そうかも、
うん、
ポルターガイスト現象ですよ、なるほどって言ってたりすると変わらへん、うん、これ何に置き換えても実は構わない
んですよ、ね、
ですよ、うん、相手 の知ってる言葉で喜びそうな言葉に置き換えてあげればいいのであって、うん、しかもそれを聞いた瞬間に実は怪談ですねって、いやまだ怪談になってないです、うん、とも言えるし、体験談ですけど、
うん、
実は体験談っておかしくないですかみたいなような、うん、体験談はみんな実話じゃないんですかみたいなのもあったりするけど、うん、聞きかじり体験談があるから話がややこしくなるっていうことを全部含めて考えさせてくれるような、
ええ、
体験したね。
ああ、よかったです。シンプルですけど、ちょっと。
シンプルで、すごい心臓ドキュンにやったりすんねんけれども、うん、ハートは沈むづかみだったりするんだけども、一個聞いていい？
はい。
奥さんの反応は？
不思議やなぁ。で、なんでやろうねで、
うん。奥さんがね、多分ね、いわゆるその、そういうことをいくらアホでもそこまでやらへん旦那であると同時に、もしやってたらね、旦那がやってたら音ぐらいさせるだろう、というふうに、仕事やってるふりっていうのってできるわけだから、うん、でも音ぐらいはして気づいたりはして、
うん、
はあ、そういえばさっき変な気配があると、妙な気配があると思ったら、あんたこんなことやってたらくだらないっていうふうにならずに、一緒になって首をひねったのって、
うん、
意外に元に戻すのがびっくりするほど大変やったから、これを一人ではやってのけないだろう。
だから二人なんでやなんでとか差し込みやのになんでこれ外れんねん、
うん、
で僕立つ時もよっこいしょってこう持って立つから、
そうだよね、
おかしいな
ぁ。いや、うちのその、うちにもあるけれども、お客さんが来たように出すやつだけれども、うん、板があまりに厚くて重いので、横長だから、ちゃんと綺麗に置くためには、親父に手伝ってくれって、うん、親父が手伝ってくれって僕に言って、で、乗せた後、もうちょっと真ん中にこたつ置いた方がええんちゃうん、うん、っていう時には、そうだなっていうので、二人で動かすもん。うん、昔の、真四角のね、軽いなら、うん、それでも重い布団が掛け布団だった時代は、こたつですらそう簡単に、ね、一、うん、人で動かすと、うん、要するに、ガタガタガタとか、形がこうすぐに動いてくれないものだったりするわけだから、うん、ちょっとすごいね、それ。
なんかシンプルだからこそすごい刺さりましたよね。
こういうことを、野に捨てずに置いておくっていうのが怪談収集の、怪異収集のとっても大事な、うん、いわゆる聞く力が重要ですって、うん、出力どうでもいいんですとまで言わないけれども、
うん、
出力の、力よりも、聞く力、入力の方がとっても大事です。入力側にほとんどの大きなエレメントがある。重要な部分があるっていうのは、今の話をね、聞いてくださったリスナーさん、佐々木くんの説明が仮に下手であっても、ね、 順番が入れ替わったり泊まり泊まりであっても話の面白さそのものの魅力の方がすごいでしょ、はあ、で整理したりそれをどう受け取るかで決まるわけだから僕はこれすごい、うん、もう本に入れたいぐらいすごいと思ってるっていう面白い階段だと思うけれども、うん、人によってはでそれがどないしたん、うん、こたつの足のキャップが外れてたんやろ、うん、だからどうしたん、うんうん、元に戻すのは大変やった、え何が言いたいのっていうふうに入力ができない人が多かったりするっていうのが元だったりするんですよ、うんうん、それで捨てられた回がねずいぶん多いと思うんですよ。だから新耳が記録ですっていうふうに言ったりするのって、うん、つまりねあのもしこたつがもう全部がセントラルヒーティングになったり、うん、あの全部がエアコンでこたつがなくなった時代 になったら、うん、これはなくなってしまう階段だったりするわけですよ、うん、だからね場所も名前もなんか正確なことって書いてないやんかと言われても構わないけれども僕にとって記録だったりするのは、うん、これがこたつのがあったという時代、こたつが家々にあった冬の当たり前の風景の時代のあの階段だと言えるわけですね、うん、言い方変えてみると今置き電話って言わないと今の頃は電話ってわからないもん、うん、電話って使わないんですよ、うん、この間子供が喋ってたって電話って言われてびっくりした、そんなんうちにないのにっていう、あなんや携帯のこと言ってたみたいなことを喋ってるのを聞いたことがあるっていう、うん、あの要するにお母ちゃんの電話取ってみたいなこと言われた時に、うん、電話電話うちに電話なんかあるって、お母さんはテーブルに置いてある携帯がブブッとなったから、うん、携帯を言ったつもりだけれどもブブッてなってるのが電話の時の着信音だったので、電話取ってって言われた中学生は携帯は鳴ってるけど電話はどこにあるんだろう、と思ったそうな。
携帯電話ですからね。
そうですね。
うん。
本当はね。
ね。うん、
すごいね、うん。
これがスマホが鳴ってる時に、本人がスマホだとしか思ってない、うん、中学生の子が、電話って言われた時に、スマホと電話が直結するっていうことないかもわからない、うん。もっと。
どんな時代なのね。
本当ね。
え、うん、今がそれ始まってる。ちょっと言うとね、うん、やっぱ記録っていうことだけ一言こだわって言っておくと、記憶が曖昧なのは毎回言うてると、うん、覚えてることってちょっと大変、うん、で思い出させ方の検索ってもっと大変っていう話だけれども、うん、我々の時代記録媒体とは、うん、磁気テープのことを言ってた、うん、で磁気テープがやがてビデオテープになった、うん、ビデオテープから DVD のようなものになった、うん、CD だとか、いわゆるディスクになった。うん、それがね、今はチップになった、うん。今というか、やがてチップになった。SD カードのようになった。うん、現在はっていうと、ないですよ、うん。クラウドに入れておけばいいので。
データですもんね。
データやから。だから今はもうとうとう記録媒体ってテープだよねっていうのが当たり前だった時代から、今ここまで来たら、なんでビデオテープみたいな再生するのが大変なものに記録してんのっていうふうなことを当たり前のように言うかもわからない。今も記録のものがないんですよ、うん。クラウドに入れとけばええやんか。もうだから記録媒体って形がないんです
よ。そうね、形がないものですね。
うん、それがもうちょっと先だともっと当たり前になってくるから、うん、うん、記録とはお化けのようなもの
だったり。そうですね、確かに。目に見えない。
過去のことが皆お化けのようになっている。目に見えないことになっているということだったりすることを、ね、笑ったりバカバカしいというのは簡単かもわからないけど、っていうことをちゃんと頭に入れておかないと、人によるのだ、時代によるのだ、物によるのだっていうところだから、受け取り手の重さ、出力の人はそんなこと知らないもんだって、喋る人側にとってみたらそんな風に受け取られるとは思わなかったというだけで、だから受け取る側っていうのがとっても大事なんだと思っていただきたいので、つまりこの番組で言うと聞いてるリスナーさんが大事なんです。リスナーさん大事にしてね、この番組の存在をというと同時に、僕らも大事にしてくれたらちょっと嬉しいかなと思うと同時に、怪談番組なくさないでっていうふうに思ってくれれば、この番組もっと続きます、うん、もっと続けたいなと思っていますので、今年7年目に突入しましたけれども、ぜひともお付き合いいただければ、新年度始まりたてなので、うん、まだ夏迎えてないん で、
ね、
ぜひともこの番組をよろしくお願いしますと、
お願いします、
はい、
ますというところで、じゃあ告知の方お願いします、
は
い、
拙者はですね、大衆プロレス松山田、次の本公演は夏7月18日でございます、豊中市のイナロクボックスという会場で、7月18日午後3時から開演いたしますので、料金や出演者、会場の場所などの詳細は松山勘十郎で検索していただくと、ブログや SNS とツイッターとかね、いろいろ出てきますんで、もし 何らかの方法でコンタクト取っていただけたら詳しく丁寧に対応させていただきます。ぜひ見に来てください。
よろ
しく
お願いします。定番会場になりそうだね、そこ。
そうですね、初めて4月から初めて使わせていただく会場なんですけれども、はい、そうですね、新たなまた局面がもしかしたら迎え始めてきてるのかもしれないです。
はい、
はい、
はい、私日月陽子は日月陽子つに点点のひらがなの日月陽子で検索してください。よろしくお願いします。
木原博一です。月末の金曜日の22時からニコニコ生放送九段ちゃん暗殺計画やってますけれども、来月またこの番組の収録にやってきます。以上、
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この1週間あなたが無事でありますように。